不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。7月18日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴー。パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ早速メッセージです。ラジオネームキュンキッズさん、ありがとうございます。先日東浜で行われた海桜さん主催のビーチクリーンに参加してきました。なんと社長もいらしてびっくりしました。病院から脱走したのかと思いましたが、元気そうでよかったです。親君もシーセーバーの DVD 発売ということで、シーセーバーの中の人ということで、いつもと少し違う雰囲気を出していたように見えましたが、ビーチクリーンもいつものようにきっちりとこなして、さすが藤沢の顔を目指していく人なんだなとつくづく思いました。ありがとうございます。実はこの日はラジオでも話題に出ていたトンボロが江ノ島に現れる日でした。このラジオのおかげで藤沢を訪れる楽しさが増しています。本当にありがとうございますといただいております。嬉しいメッセージをありがとうございます。ただキュンキツさん、あの方は脱走してません。はい、ちゃんとあの日は退院していらっしゃったんだと思います。はい、お聞きしましょうね。ということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや本当ね、脱走じゃなくて初外出、退院後のが大谷くんのあのイベントだったんですよ。
そうだったんですか、
ね、でもうご名字の皆さんにもお会いできて元気、もらえましたし、うん、トンボロ現象あるよって言われて、あ本当だって5名ずの方から聞いてですね、うん、僕もちょっと近くまで行って見に行ってきたんですけど、うん、本当いい日になったな、いい門出になったなっていうのがあのイベントでしたね。
そう、あのイベントが6月の14日だったんですけど、うん、あれそう、僕も退院したこと知らなくて、え社長来てる、え杖ついてない、え普通に歩いてるみたいな、大丈夫なんですかって思って、
そうあの日が、
そうでも普通にあの日歩かれてましたよ、
うん、そうそうそう、もうねあの時は本当だ、リハビリがてらちょっと散歩みたいな感じだったんですけど、うん、
はい、
もうねなんかあの家の周り歩くよりもあそこでゴーメンズの皆さんにパワーもらい、そして大谷くんのイベントということもあったんで、ちょっと背筋がピンとなっていつもより余計に歩けた感じはしました、はい、あの日は。
あ本当ですか、うん、よかったです、
ね、しかもあの時ね、こうなんか大谷くんのスター性というのを、最近僕大谷くんのスター性というのを2つ感じることがあって、
何
一つ目はやっぱあのイベント行った時に、はい、その皆さんに、あいつも見てますとか応援してますとか、あ本当大谷くんは愛されてんだなって、
ありがたいです、ね
まあ、どうもどうもみたいな感じでよく立ち振る舞われてたんで、はい、すごいやっぱさすがだなと思ったスター性の一つだったんですけど、はい、でもう一つはあの僕と梶さんと大谷くんの LINE があるんですけど、はい、そこで大谷くんが梶さんにタメ語を使うようになったんですよね。
ありがとうとか。あ待ってこれ間違えて、ちょっと待って、それ違う、
スターだなと思って、で僕がちょっとヒヤヒヤしたんで、僕がございますってちゃんとあの LINE で補足した覚えてますか？
それ僕そうだ、
ス ターだな
と。違うんですよ、あの LINE の、その LINE というかあの文字の候補出てくるときにありがとうございますってあの分割して出てくるんですよ、ありがとうございますで、はい、なんでか分かんないけどありがとうで送信しちゃったんですよね。それはしかも送信したの気づかずに、そしたらその次に社長がございますって、何ございますって、あ、そういうこと、あ、やばい、俺やばいっつって、
ね、
いやびっくりした、やめてくださいこんな時に
スターだな
ぶっ込んでくるの。違います、スターでも何でもありません。本当に大変失礼なことをしてしまいました。
はい、
そんなこと普段からしてないですからね。本当に動揺してます、もう今汗かいてきた、もうすいません、
はい、
まあ、ということでね、あの元気になって今リハビリ中ですけども、
はい
はい、あの無事退院して元気な状態ですので、
ね、
はい、皆さん安心してくださいね。
安心してください、本当ありがとうございました、温かいメッセージ、はい、
そして今日もよろしくお願いいたします。
よろ
しくお願いします。はい、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高康と藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などをどしどしポストしてください。お願いいたします。藤沢で GO。 さあ今日も7月のトークテーマ読んでいきます、
はい、
ちょっとたくさんいただいて、七夕のことについてたくさんいただいたのでね、ちょっとこれを紹介します、
はい、
ラジオネームアパちゃんさん、
アパちゃんさん
ありがとうございます。大谷くん、斉藤社長こんにちは。
こんにちは。
気づけばもう7月ですね、梅雨はどこへ行ってしまったんでしょうか。七夕の短冊ですが、子供の頃こそお花屋さんになりたいとかケーキ屋さんになりたいなど書いておりましたが、近年ではずっと割と周りの平和や幸せを願うようになっていました。しかし今書くとしたら、健康な体でいられますようにと短冊に書くと思います。私自身1月に手術をし、仕事もできず私生活も、難しい時期があったのですが、健康でいられることがどんなに大切かということを改めて実感したからです。社長も元気に回復しているようで何よりです。またゴーメイツの皆さんとイベントなど楽しめたら幸いです。暑い日が続きますので、お体ご自愛くださいねといただいております。
ありがとうございます。手術をなさったんですね。
ね、
1月にね。
だからちょっと、まあね、あのお体がね、うん、どれぐらい大変だったかっていうのはちょっとわからないところありますけども、
うんうんうん、
ちょっと社長と似ているところがあったりとか。
そうね、だからやっぱなってみてわかるなって、なんか気をつけなきゃ気をつけなきゃって思ってましたけど、なってみるとなおこうわかる感じはありましたよね。でやっぱ当たり前じゃないんだなっていうような形だったり、であと僕同じ病室だった方で腫瘍ができてしまってとか、あと余命何年でとか、そういう方ともお話ししたりしたので、
あ、そうだったんですか、
うん、結構ね、消灯時間までの間がこうゆっくり過ぎていくんで、
はい、
その時に他の病室にちょっと遊びに行った、遊びに行ってっていうか、まあ、話に
遊びに行くって言いましたね。
話に行って
聞き逃しませんでしたけど、
そう、まあね、そういった方たちと退院したら今度飲みに行きましょうみたいな話で、もう連絡先交換したりとか、なんか そんなのがね9階の病棟だったんですけど、な4人ぐらいちょっとこう話させてもらったんですけど、やっぱ皆さん症状も違うし、
うん、
だから本当腫瘍になって、わあ酒飲みすぎちゃったんだよねみたいな話も出てて、だから過去に戻れんだったら酒に あんだけ飲まないようにすればよかったみたいな話も本当にこうなんか聞いた、リアルで聞いた話だったんで、
はい、
そういうところもこう積み重ねが大事なんだなっていうのを本当に実感したっていう機会でもありましたし、
いやまあでもそうですよね、
うん、日傘と一緒ですよね。だから日傘 もそうですけどね、先を見据えてね、長い目で見て。
いや、だから、まあ、日賀さんもそうですし、うん、この生活の中にいかにこう気をつけるポイントを自分で作るかっていうのが、うんうん、結構大事だなって僕最近思って、うん、まあ、僕も実は5月6月と、うん、あの持病の副鼻腔炎をずっと、はい、あの長引いてしまってて、うんうんうん、でさらに最悪だったのが6月のちょっと下旬で、うん、それと合わせて喉をやってしまったんです、うんうんうん、で人生で初めてちょっと喉の結構重症版になってしまって、
商売道具ですからね
本当に。だけど、うん、普段から気をつけてはいるんですけど、うん、なかなかこう対策がこう行き届いてなかったところがあって、うん、でもなってしまってから、うん、結構治すの大変だったんです、うん、今回、うん、で、まあ、実はもう後日談なんで言いますけど、うん、食べ物も喉通らないって本当にあるんだぐらい、
うんうん、そんなひどかったんだ。
でもだから本当にゼリーとか、うん、ウィーダーインゼリーとか、
はいはいはい、
ああいうので、はい、とりあえず薬飲まなきゃいけないじゃないですか、うん、食前食後の薬飲むのに、食後の薬は食べ物入れてからじゃなきゃ飲めないから、うんうん、何か胃袋に入れようと思ってもゼリーしか喉通らない時とかって、
うーん
ってなった時に、
それは辛いな。
そう、ただでもこれ絶対対策できるんですよね、うん、まあ、僕の話で言うとやっぱその、まあ、副鼻腔炎は持病だからしょうがないんですけど、うん、まあ、喉に関しては、うん、もちろん手洗いうがいもそうですけど、うん、やっぱ普段から喉ケア、
うん、
乾燥させない、
はい、
やっぱこの季節の変わり目だったりとか、こうエアコンを使う季節っていうのがその寝る時に気をつけなきゃいけないことがあったりとか、うんうんうん、でまあうがいも水でうがいでもいいんですけど、うん、まあ例えば今日いろんなところ行っていろんな人と会っちゃったなとか、うん、人混みいっぱい行ったなって時は、うん、ちょっとあのイソジンのね、うん、うがい薬を使ったりとかっていうところまで、うん、やっぱ気にしなきゃいけないなって今回思って、
ね、
ただ、うん、でもやっぱりイソジンのうがい薬が目の前にあっても、うんうん、でも今後の自分は多分入れないんですよ。今度でいいかな、今日はいいかな、
あ、ダイエットは明日からみたいな感じですね。
そう、まあ、ダイエットと一緒、
うん、
だからもうなんか絶対にその動線を作ったらいいんじゃないかと思って。
そうそう、習慣化するってことですね。
そう、習慣化ってすごい大事、うん、でもやっぱ自分でこうやっぱ億劫になっちゃう時があるから、うん、そのやっぱねこの動線作りってすごい大事だなと思って。
ないと気持ち悪いみたいな感じの状態に作っていくってことですよね。
そう、うん、やっぱ今時代がねやっぱ新しくなってきてますから、こう、うん、機械に頼ってもいいし、
うん、
こう手洗いも自動でバーって出てくるやつとかもあるじゃないですか、うん、ね、プッシュするのがめんどくさいってなったらそれに切り替えるとか、
うん、
そういう小さいことでもいいんですよ、
うんうんうん、
なんかほんとそういうのが大事だと思って。
確かにね、
まあ、今の話は僕のねその喉の話になってしまいますけど、
うん、
そう、他のところでも健康な時こそ、
そうそうそう、
やっぱ体をちゃんと、
ね、適度な運動を継続するとかもそうだし、うん、過度な飲酒を控えるとか、本当にそういうのをやっといた方がいいんだなっていうのも思いましたし、
もう飲酒に関してはどうしたらいいんだろうって思いますけど、ね、僕お酒大好き、本当お酒我慢しましたからね、
あ、
久々に、
うんうんうん、
薬飲んでたんで3週間ぐらいお酒をもう断酒してましたけど、
だからそれをね配信していきたいですよね。あのこういう風なことを、うん、自分で感じたことっていうのをね、あの配信していきたいなっていうのも思いました。
まあそれこそね、うん、社長はその神経の病気っていうのはね、
うん、
あの身をもって感じたところあると思うんで、うん、そういうところはね、うん、ぜひ SNS で
ね
発信していっていろんな人に知ってもらう機会になっていいかなと思いますね、うん、
はい、
本当皆さん健康第一
ね、
ね、健康第一って毎日言いましょう、
うん、
毎日言っていきましょう本当に
そうそうそう
ね、アパちゃんさんのおかげで健康のことを考えられました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、七夕に関してはこれぐらいですね、
う
ん、はい、たくさんメッセージありがとうございました。さあそれでは社長、今週もあのコーナーお願いいたします。
はい、本当に愛してる大家の挑戦状。はい、今週は僕が準備したものからいきたいと思います。
はい、
これねちょっと簡単かもしんない。
あら、
うん、
3週目ちょっと
知らないわけないなと思っています。
知らないわけないなが怖いな、はい、その言葉が怖いですけど、
はい、と早速いきたいと思います。
はい、
はい、藤沢市周辺再整備まちづくりニュース てですね、令和5年にこう公表されているお話なんですけど、この度藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業っていうのが始まりまして、
だから名店ビルの工事とかそういう
まではいかない、まあまあそう、それも含めてなんですけど、そうそう、で今回はそこまでいかずに藤沢駅周りのところがどんな感じに変わっていくのかっていうのは親子も知ってるよ、知ってますよね。一応ね、もう今工事始まってて、令和9年に、まあ、第一期工事が終わって、でその5年後ぐらいかな、まだちょっと未公開なんですけども、で2期工事が終わる、要は1期2期藤沢駅周り、ほんと駅のところ、駅構内って言っていいかもしれない、
はい、うん、
に変わる工事があるんですけど、それはどんな感じに変わるのか答えてください。
え、今小田急線のホームの周辺めちゃくちゃ工事してるじゃないですか。
うんうんうん、いい線いってる。
しかもそもそも、はい、JR と小田急線の、うん、ホーム、うん、ホームというかこの2階のね、
はい、
その南口区と北口の通路とかも、
はい、
多分新しくなるのは何年か前から構想があるんですよね、
うんうん、
だから付近じゃないですか、
うん、
だからね、小田急線と JR の接続がすごく簡単になる、うん、その改札と改札の接続が簡単になったりとか、
うん、
階段が増えたりして、
うん、
より駅構内の路線と路線の移動が簡単になる、
うん、まあ概ね合ってるんで正解ですねはい、おめでとうございます。
概ね、
うん、概ね合ってます。
これメインじゃないんですか。
まあね、もう明確に言うとっていうところが、まあ、回答でお伝えしたいと思うんですけど、
はい、
まずね、小田急と、JR の関係性を今既存のものをお伝えすると、
はい、
JR の改札口は、ルミネ富士山の横にある、まあ、2階ですよね、はい、いわゆる2階部分に今一つあって、
はい、
あとは小田急線のホームと、まあ、直結してる連結のところにもう一つ改札口がありますよね。であとね、小田急線は、今、1階のところに改札口があって、
はい、
で JR との連結口にもう一つ改札口がある、
はい、
これが今既存になりますよね、はい、それがどう変わるかというと、今のプラス小田急線の改札口が2階にできるようになります。
2階に、
はい、要は JR 藤沢駅の改札口と同じ高さのところにもう一個小田急線の改札口ができる。
はい、
そして南口から北口に伸びる自由通路ってあるじゃないですか、
はい、
あそこが今8メートルの幅員なんですけども、それが16メートルに拡張される。今の倍になるんですよね、
はい、
あそこの広さっていうのが、まあ、令和9年から令和15年ぐらいにかけての工事、完成予定の工事となっています。
なるほど、
はい、まあ、でも概ね正解だったんでね、今回はさすがよく知ってましたね。
もうね、やっぱね、あれなんですよね、まあ僕はあんま気にしたことなかったですけど、
うん、
JR の改札から小田急の改札行くのに絶対に階段を使うじゃないですか、
はい、
でエレベーターが1機しかないくて、うん、やっぱその車椅子の方とか、うん、歩行困難な方は本当に大変ですよね、
うんうん、
ちょっと時間がかかるというか、
ね、
乗り換えに。
そうですよね、
そう、それがスムーズになるのが令和15年か
ぐらいって言ってました。
わー、楽しみだな、ね、待ち遠しい。
はい、
なるほど。
ということで、まあ、今回は正解ということでですね、おめでとうございました。
わかりました、ありがとうございます。
悔しい。
あ、今月はいい調子ですよ。
はい、
はい、ありがとうございました。さあ、この番組のリスナー5名の皆さんからの王への挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それではリクエスト曲です。ラジオネームあずきまめさん。
あずさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、こんにちは。放送される頃には夏の空が広がっていることを信じてリクエストします、リクエスト曲はディーンさんの瞳そらさないで。
おお、
爽快感が心地よいですよ。
懐かしい。
人と目を合わせるのが苦手な人間より笑。 最後に一言、あずき豆さんの特徴を載せていただきましょう。なんと、瞳そらさないで、瞳そらさないで、あずき豆さん。
あずーさんが瞳そらさないでってことか、
う
ん、
そういうことですね。
確かに、
じゃあちょっと皆さんに聞いていただきましょう。
はい、
ディーンで瞳そらさないで。大家と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。社長、今回のテーマお願いします。
はい、今回は金魚はペット化物件じゃないと飼えないのかっていうお話ですね。ね、あのペット化物件、それはね、ちょっと 本編でいろいろいきたいと思います。詳しくは。
わかりました。はい、じゃあカズさん、ね、お願いいたします。はい、
ファイト
オフって
オ
フ。はい、はい、ね、まあ、ワンちゃん猫ちゃんとかは、まあ、ペット化っていう物件のこう、まあ、ザ
そうですね、
ペットじゃないですか。うん、でもじゃあヘビはどうなのかとか、
うん、
金魚はどうなのかとか、
うん、
あのトカゲハムスターとかどうなんだろうとか、
うん、
その辺のちょっと話をしていきたいと思います。
はい、
で、大家くんの要は無許可で飼えるものって何だと思います？大家くんの中で。ペット化物件じゃなくても
でも
いけるもん。
今の話で聞いたらやっぱ金魚とハムスターとかは、
うん、
いいんじゃないかって思っちゃいます。
うんうんうんうん、まあ分かりにくいですしね、まあ小さめですしね、うん、箱に入ってるしね。
なんかその、うん、ざっくりしたイメージなんですけど、うん、ペット不可の物件ってなんでダメかって、うん、その壁が傷ついたりとか、うん、
はいはいはい、
匂いがちょっとね、うん、付着してしまったりとかっていうのを避けたいからっていうイメージがあるから、うん、まあちょっと匂いに関してはね、そう動物の匂いってちょっとあるからあれですけど、うん、ハムスターぐらいだったらまだ
いいんじゃないかな。
うん、で金魚も別にそのね水槽内にいる環境ですし、
うん、
ね、水が入った瓶を置くのと変わりないと思えば、うん、いいんじゃないかってなんか安易な気持ちで、うん、今答えちゃいました。
安直ですね、安直な、うん、まあでもね、あの結論から言うと一応鑑賞対象、まあ、金魚って鑑賞魚っていう形になるんですけど、鑑賞対象の条件がなければ原則不可なんですよ。金魚も
不可、
はい、ペット不可、ただし鑑賞魚などは除くとか書いてあればそれは OK なんですね。でなぜかというと、まあ、いろいろ調べてたんですけど、あの金魚飼うにはやっぱ水槽が必要になってきて、で水槽って重たいものがドーンとなるわけじゃないですか。
はい、
まあ、水が入るんで2キロとかね、うん、まあ、そういったもの重みっていうのにやっぱ耐えられる床とか棚とかへの影響を考えたりとか、あとは水への理解、なんかこぼしちゃったりとか、
あと
下にカビが生えちゃったりとか、うん、まあ、そういったものもそうですし、あとは香りが出るというか、まあ、あんまり出ないそうな気はするんですけど、うん、まあ、香りが出るとか書いてありましたね。
うん、
でその他にはハムスターとかトカゲとか、うん、そういったものも、まあ、金魚に近くなるんですけど、逃げちゃった時とか、それで逃げちゃって、どっか配線を切って火事にしちゃったとか、
はいはい、
ね、そういったケースもあったみたいなんで、だからやっぱあとは騒動が起きるじゃないですか、逃げちゃって探さなきゃみたいな。
確かに、
うん、だからそういったものも、まあ、厳密にはペット化ってはなってるんですけど、まあでも大体、あーもうだいぶオーバーしちゃったな。続けちゃっていいですか？遅く
言ってください、
はい。ね、まあ、厳密にはやっぱ申告しない方の方が多いし、わからない問題になっちゃいますよね。わ、はい、からない、
うん、
で罰則がどうかというと、まだそこまでは設けられてないものにもなってくるのかなっていうのが現状かもしれない。
はい、
ちなみにね、今うちの息子が蚕を持って帰ってきてるんですけど、はい、まあ、蚕とかカブトムシはどうなんだろうっていうと、まあ、そこまでは規定がやっぱないみたいなんで、そこはペット化じゃなくても問題ないのかなとは思われてることが多いです。
なるほど、うん、でも一応自己申告はした方がというか、その入居前に相談とかをして、
ね、まあ、どこまで言うかにもよるんですけどね、現実的にはね、言うに越したことはないってことなんですけどね。
難しいところですね、それで、ね、結構線引きが、
ね、
うん、
はい、
まあ、ただその飼うにしてもそのペットを、ね、飼う責任感はもちろんですけど、一緒に住む、うん、その家もね、その賃貸とかだったら、あの借りてるところで、
はい、
ね、その育てるっていうのはしっかり考えてね、
そう、ね、迷惑がかからないようにっていうところで考えてほしいですね。
なるほど、はい、結構盲点なお話聞きました、今回
ありがとうございます、
はい、社長ありがとうございました、はい、不動産分一本勝負でした、
はい、宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと七夕の話はちょっと今週で終わろうと思うんですけども、うん、
ね、
はい、じゃあまだね、でも7月なんで、七夕7月の方が出したけども、
うん、
ちょっとね、七夕モードまだ続いてると思いますから、
はい、
はい、じゃあお願い事はあったらね、後で言ってください、僕に、
はい。
さあ、大家と内沢という子、お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。もう夏真っ盛り、そうめん冷麺、親子イケメン、冷やし中華なランチタイム。